第一コリントの15章35節以下、朗読しました。見出しは復活の体となっています。ここで、15章に入ってパウロはずっと復活っていうことを解き明かしていきます。で、再三のお話になりますが、これには理由があって、当時のコリント教会の中で復活を否定する人たちがいたわけです。主イエスの復活は肯定するんです。復活した主イエスを信じていると。で、ところが、人間が死して後復活するっていうのは、それは違うっていうんですね。で、何が違うのかっていうと、我々はすでに霊的に復活していると。で、この後、なお死んでからもう一回復活するってことはないと。だから復活はないんだと。こういう考え方でした。このような主張を展開した人たちを、霊的熱狂主義者、これは聖書に直接出てくる言葉ではありませんけれども、そのような呼び方で理解しています。霊的熱狂主義者と。で、パウロはこの人たちの考え方に対して、実は猛烈に反対します。15章の24節の言葉ですね。ここ見ていきたいと思います。前の段落です。正気になって身を正しなさい。罪を犯してはならない。神について何も知らない人がいるからです。正気になって身を正せっていうんです。で、死者の復活、人は死んでから後に復活の命が与えられるんだと。で、これを否定する人たちは正気じゃないって言ってるんです。で、罪を犯してはならない。この罪って何ですかっていうと、神に対する罪なんです。で、死者の復活を否定するっていうことは、救いを与える神に対する罪だと。とんでもない話だと。こういうことですね。で、極めつけには、神について何も知らない人がいるからですと。全然わかってないと。パウロはここで、語気を荒めるようにして、このように述べていくわけです。で、問題なのは、霊的熱狂主義者と呼ばれる人たちです。で、この人たちはどんな人であったんだろうかと。コリント教会のメンバーです。当時、コリントの町っていうのは巨大な商業都市でした。地中海の東半分ぐらいにコリントの町はあります。そうしますと、西の都がローマですね。それから東の方にずっとインドの方にまで続いていきます。で、そうするとコリントっていうのが東西を結ぶ貿易の中継地点、こんな立ち位置でした。で、この町は港が2つあった。陸路でも海路でも人と物が行き交ってゆく。東から来た人がコリントに着いて、で、今度は西からの荷物を買ってまた自分の国に帰っていく。西から来た人はコリントの町で東から来た荷物を買って西に帰っていくみたいな、そういった商業都市、貿易の拠点でした。当時、こういう町は貧富の差が激しかったっていうんです。で、貿易を展開してますから、当然経営者がいるわけです。で、経営者のもとに労働者たちがたくさんいると。で、古代社会のことですから、経営者と労働者の格差っていうのが非常に激しかったと。で、大金持ちと、それからいくら働いても食うや食わずの人たち、そういう人たちが共存するのがコリントの町であったようです。で、霊的熱狂主義者っていうのはコリントの教会で影響力を持っています。で、どこで影響力を持つのかっていうと、まず信仰の知識があったってことです。人を説得するだけの内容を持っていたんですね。それは正しいものではなくても、それだけの、言ってみると知識教養があったという。で、知識教養があるっていうことは、それだけ勉強したってことです。で、勉強したってことは、勉強するだけの お金と時間と能力があったってことになります。一般の人々よりもこうグレードが高いというのか、親かおじいさんか分かりませんけれども、ずっとこう豊かな家の出の人であろうと思います。で、さらにここから先は分かんないですけれども、健康にも恵まれていた人なのではないかというふうに思います。で、こういう彼らにとって一つだけ足りないものがあった。霊的な充足です。深い意味での心の安心。お金があって元気で頭も良くて社会的な立場もあったと思います。ところが心の上渇きがあったんですね。で、そこで福音に出会った。コリント教会を訪ねたのか、パウロの伝道か、福音に出会って信じたんです。そして心の上渇き、霊的な上渇きは満たされていった。で、こういう中で言ってみると、こう福音を自己流に解釈していってしまった。我々はもうキリストを信じている、キリストに結ばれている、霊的には新しくなっている、復活している神のものだと。で、この上なんでまた死んでから復活するのだろうかと。いや、もう復活を得ていると。復活はないと。まあ、こういう信仰の理解になっていったと考えることができると思うんです。で、ここで熱狂主義者たちが忘れているのは、人は生身の体で生きてるっていうことです。痛む心だけではなくて、痛む体を持って生きている。あるいは人の営みの中で成し得ないこと、あるいは解決できなかった思い残し、こういうものを持って人は世を去ります。で、彼らはおそらくは満たされている人です、とっても。だから死んでから先のことまで心配しないというのか、死して後復活するっていうのはおそらくは不合理に思えたんだと思います。で、さらには教会の中には、私だけ教会に来てるんだと、亭主はうちにいますと、子供たちは教会に見向きもしませんとか、あるいはおじいちゃんと一緒に教会に来ていたんだけれども、おじいちゃん先に天国行っちゃった、亡くなっちゃったと、洗礼を受けないで亡くなっちゃったと、大丈夫だろうかと。そういったこう人の営みっていうのが心の視野に入っていません。自分たちは OK なんです。もう救われているじゃないかと、死んで復活する、それはないだろう、これで済んでしまった人たちだと思います。で、パウロはこれに対してとっても憤ってるんですが、パウロという人はどんな人であったろうか。ご承知の通りで、信仰の見識と経験ということを問えば、まあ、霊的熱狂主義者が及ぶようなものではありません。ものすごく深いものがある。で、同時に、パウロの暮らしと熱狂主義者たちの暮らしっていうことを考えると正反対です。パウロは素朴に言ってお金がありませんでした。食うや食わずで伝道したと。いつもそうだったというわけではないわけですけれども、要は信じる人たち、支援してくれる人たちの献金で生活を立てていたわけです。あるいは、テント張りの手に職を持っていましたから、そういうことでしのいでいた。 で、およそ豊かさ、経済的な豊かさっていうのは、パウロにはありません。悪くすれば、食事もするかしないかみたいな、そういう中で伝道していった。それだけではありません。パウロは伝道する中で、何度も何度も迫害を受けています。追いかけ回され、捕まえられて、牢屋に投げ込まれる、鞭を打たれる。再三そんなことがありました。で、さらにパウロという人を問うと、この人は体に悪いところがいくつもあったようです。まず、視覚に障害がありました。で、自分で手紙を書くことができなかった。さらに、発作を伴うような病気があったようです。持病です。で、興味深いんですが、パウロの伝道旅行の足跡をたどっていくと、移動するときに船に乗ればいいのになと思うところが出てきます。地中海をずっとこう、小アジアと呼ばれる地域ですよね。現在のトルコとかギリシャ。そこをこう、巡って伝道していくんですけれども、ここから出発するんだったらば、船に乗っちゃった方が合理的だと。よほど早いし楽だろうにと思うんです。ところが、パウロという人は歩くんです。あまり船に乗らない。あまりっていうか、必要以外には船に乗らないです。で、パウロって人は計画的に伝道しました。都市から都市へと伝道したんです。で、そんなことを考えると、こういろんな道を歩いて出会った人に福音を述べ伝えよう、そういう仕方ではなかったので、この都市から向こうの都市に行くんだったら船の方が早いのになと思うんです。ところが船に乗らない。で、ここから先は想像になりますけど、おそらくパウロは船に乗るのが嫌だったんだと思います。つらかった。極度の船酔いがあったのかもしれません。彼は歩く方が楽だったんだと思います。で、パウロの病気が何だったのか、これは特定できません。で、こんなことを考えると、もしかしたらこう首から上ですね、耳なのか脳なのか分かりませんけれども、そういうところにトラブルのあった人かもしれない。で、いずれにしても体的にもしんどいところがたくさんあったんです。霊的熱狂主義者たちの信仰っていうのは、言ってみるとこう内面的です。熱心なんです。嘘じゃない。で、ところがイエスの出来事から外れてしまった。自分中心の観念的な信仰です。で、福音の本来の内容から外れちゃっています。で、これに対してパウロっていうのは、申し上げた通りで、深い知識を持ってるし、深い信仰の人です。で、同時にパウロは、現実の暮らしの中で、這い回るようにして伝道した人です。で、その中で、キリストと繰り返して出会っていった。地を這い回るような、一人一人と対面するようにして伝道していったんだと思います。で、そういう中で何度も何度も繰り返してキリストと出会う、こういう人でした。で、そういうパウロにしてみると、霊的熱狂主義者、もちろん信仰の中身が違うんですけれども、彼らの主張っていうのはおよそ受け入れられない。パウロ的に言うと、そんなんじゃないんだと。それは大間違いだと。こういうことになると思います。で、まず復活っていうのは個人の問題じゃないんです。私がどう信じるかが問題じゃなくて、神が何をしたかが問題です。イエス様復活した。そして肉の体はみんな死ぬんですけれども、その後人は復活の命が与えられるんだ。これが神のしたことです。で、自分のスタイルに合わせて あるいは自分の考えに合わせて、福音のメッセージを変えてしまうと。パウロの目には、あまりにも独りよがり、こんな風に見えたと思います。それは違うと。で、それで OK しちゃったらば、救いにはならないと。で、そこで、15章からずっとこう根気よく、じゃあ復活ってのは何なのかっていうことを解き明かしていくわけです。37節の言葉読んでいきましょう。あなた方がまくものは、後でできる体ではなく、麦であれ、他の穀物であれ、ただの麦粒です。神は御心のままに、それに体を与え、一つ一つの種に、それぞれ体をお与えになります。麦の例えです。麦の種を畑にまきます。で、やがてまかれた種は根っこが出てくる。で、根っこが出てきて芽が出ます。芽は育って茎になって、やがて茎の先から穂が出て実が実ると。で、まかれた時の種っていうのは、根が出て芽が出てっていうことで形を変えます。で、この点で種そのものは死ぬわけです。形を変えるっていうことで。で、ところが発芽して新しく芽を吹くっていうことで、別のこう形を変えて生きていくと。ものの例えで、人間も同じなんだっていうんです。体は死ぬ。ちょうど麦の種が土の中で形を変えるように、殻が割れて、で、元の種から根が出て元の形が変わっていく。人間も体は死ぬと。生身の体は死ぬだろうと。で、けれども、そこから今度は霊の体によみがえるんだと。麦の種が発芽して芽を出して、やがて一本の麦になり、穂が出て実を結ぶように、新しいものに変わっていく。で、このことを説明していくんです。一つ思い出したことがあるので話させていただきます。新学生の時でした。で、お世話になった牧師がいたんです。で、その方は当時70年配でした。房総半島の小さな町で伝道していました。一回倒れて下半身に麻痺が残りました。で、杖をついて歩いていました。で、信仰においても、人生の歩みにおいても純粋なお方でした。何かこう一本やりな人です。牧師一筋っていうか。で、その方が、まあ、半身が悪かったんですけれども、いよいよ具合が悪くなって、自宅療養をしていたんです。でも、説教ができるような、礼拝の御用できるような状況ではなくなりました。まあ、そんな時、新学生であった私が、その教会に月1回お手伝いに伺ったんですね。で、礼拝が終わって牧師館に行って先生に挨拶してっていうのが、まあ、習慣になりました。で、その日は祈ったんです。まあ、いよいよこう加減が悪いと、まあ、これ以上自宅療養っていうのは無理だろうっていう話にもなっていたので、で、その時はその先生の手を取って私祈ったんです。で、手を取って祈るんですけれども、その時ふっと心の中に、この手でこの先生は何人の人に洗礼授けたんだろうかってなことがふっと思われました。私はこれから新学生でしたから、伝道者になろうとしているわけです。老いた弱くなった牧師の手を取って、この先生は今までこの手で何人の人に洗礼授けたんだろうか。 たくさんの人に福音を語り、たくさんの人に手を置いて祈って、今日まで生きてこられたんだろうなと。実際そうなんです。手を取ってるんですけども、なんかこう詰まってパッと祈れなくなったんです。この手は尊い手だなと思って、何かこう言葉が詰まる思いがしたんです。それからすぐにその先生は入院しました。そしてすぐに亡くなってしまったんです。葬儀に来ました。田舎町のことで、遺体は町営の火葬場に運ぶんです。で、その町営の火葬場ってどこにあるのかっていうと、山の上にあるんです。絵に描いたようなこう山の上に煙突があってみたいな。で、小さなマイクロバスに乗って、で、山をこう曲がりながら登っていって、で、そこに小さな火葬場がありました。ドア2つで、普段は人がいないんです、誰も。で、火葬があるっていうと、役場から職員の人が来て作業をすると、そんなとこでした。で、遺体を炉に納めて、で、鉄の扉を閉じます。炉が稼働してゴーッという音が響きました。で、親族の皆さんと教会の人たちと、まあ、遠くから来た人たちがいて、みんなで炉を囲んでいるわけです。と、真ん中にいた牧師夫人、ご婦人が泣き崩れるんですね。ガチャンと冷たい音を立てて炉の扉が閉まると、ゴーッと全体に響くような音が聞こえてくると。まあ、今まで、それまで気丈に振る舞っていたんですけれども、泣き崩れるっていうことがありました。そのことがとっても印象に残っています。人の営みっていうか、そういうもんだと思うんです。誰もが生身の体で生きている、ただ生きてるわけじゃありません。誰もが毎日とっても頑張って生きてるんです。じゃないと生きられません。若い時はカッカして生きていきます。年を取ると衰えていきます。余分なことなんですけども、私の娘は駅まで走って3分で行きます。私できません。なんか腹が立つんです。軽々そういうことやるんですけども、私はどう頑張ってもそんなことはできないし、まあ、頑張るつもりもないんです。一生懸命頑張って生きて努力して、だんだんと衰えて、いつかこの世の命を終える時が来る。そして思うんです。そのようにして生きてきた私たちの日々っていうのは尊いもんだと思います。全部が全部いいことをして生きてきたわけじゃないと思います。過ちがあるし、失敗があるし、罪を犯すってこともあります。だけれども、何度も何度も努力を繰り返して、失敗して打ちのめされて、立ち上がってまたチャレンジして、小さな成功を喜びとして、また明日努力していく、そんなことの繰り返しです。そういう毎日は尊いものだと思います。そしてここまで頑張ってきた自分の体、これも尊いもんだと思うんです。人の体っていうのは 綺麗なものではありません。だいたいどっかにこう傷があります。手術の跡とか、昔骨を折ったところとか、あるいはどういうわけか足の指が長いとか短いとか曲がってるとか、そんな体で生きている私たちですが、ここまで頑張ってきた、その一つ一つが尊いと思います。申しましたように、パウロという人は苦労して伝道した人です。私たちがこうパウロっていうとなんかすごい人、確かにすごいんですけれども、パウロはすごい人として生きたわけじゃないんです。むしろ馬鹿にされたり侮られたりしてきたと。で、彼はユダヤ教の中ではいわゆるこうエリート青年みたいな人です。将来を約束されていた人です。で、そういう人がユダヤ教から派生した、言ってみると新宗教のキリスト教に転向したんです。今日的な言い方をすると。そこでパウロのユダヤ教時代の律法学者になる人たち、パウロの同級生みたいな人たちからすると、あいつはもったいないなと、なんであんな方行っちゃったんだろうかと、そういう目で見られていた人です。もっと言うと、パウロは当時のキリスト教の本流、エルサレム教会です。エルサレム教会からも煙たがられていた人です。なぜかっていうと、パウロは律法じゃないんだと、福音だと、私たちはキリストによってのみ救われるんだと、これを言ったんです。で、当時のエルサレム教会は福音と律法両輪です。で、これで成り立っていたし、これでやっていこうとした教会です。で、そういうエルサレム教会から見ると、パウロっていうのは過激だったんです。で、伝道して福音が広まっていくのはありがたいけれど、あの男は極端だと、激しすぎると、何かこう痛し返しというのか、そういった立ち位置です。ですから当時のパウロの評価っていうのは高いものではない。何かこう困った人っていうか、そういう立ち位置です。で、体も悪いところがあった、弱いところがあったんです。そういうパウロは、私たちがこの世を一生懸命生きて、成功もすれば失敗もする、やがてこの世の命は終わると。だけどそれじゃ終わらない。そこから輝かしいものに復活するっていうんです。ただ生き返るんじゃなくて、バージョンアップです。この世で成し得なかったことがあるだろう、あるいは悔いがあるかもしれない、犯した過ちがある、けれどもそういったものはすすがれて、神様の愛の光の中で私たちは輝かしいものによみがえるんだっていうんです。42節ですね。死者の復活もこれと同じです。まかれる時は朽ちるものでも、朽ちないものに復活し、まかれる時は卑しいものでも、輝かしいものに復活し、まかれる時には弱いものでも、力強いものに復活するのです。喜びと試練、成功と失敗、そしてだんだんと体は弱っていく。そして、いつこの世の命が終わるのか誰もわかんないんです。そういう中できっとある時終わるんだと思います。で、パウロはそれで一巻の終わりじゃないよと、次がある、そういう私たちが神様の愛の光の中で輝かしいものによみがえっていく。この世で成し得なかったり、大きな過ちをしてしまった、そういうものが埋められるようにして、許され補われて輝かしいものに復活するんだ。 で、これがイエス様が約束してくださったこと、成し遂げてくださったことなんだ。で、キリストはこの世に生まれたんです。一人の人として、神の子だからといって何でもできたみたいな、そういうことではありません。キリストが誘惑を受けたっていうのはそういうことです。お腹が空くんです。働かなければ食べていけない。イエスが言ったら何でも OK かっていうと、そうじゃない。イエスの言葉さえ突き返されるような現実です。そういう中でシエスは伝道した。一人一人に寄り添って、痛いところに手を置き、そして最後に一人一人の罪と重荷、苦悩を負って十字架について、そして復活した。で、そのイエス様を信じての私たちだと。死んで終わる、そんなことじゃない、そういうことじゃない。死んで復活して、そしてイエス様の許しの中で神様の愛をいただいて、新しいものに、輝かしいものによみがえるんだと。で、このことをパウロはコリントの人たちに告げてるし、霊的熱狂者に告げてるし、そして今の私たちに告げています。一人の信仰の姉妹がいます。その方は生まれながらに体が不自由です。手が不自由です。彼女は言いました。手を組んでお祈りしたい。自分の手なんですけれども、右手と左手を組むことができないんです。生まれてから死ぬまでできないんです。だから手を組んでお祈りがしてみたい、こうおっしゃいました。復活って何か、この願いが実現する日です。世にある私たちは福音を信じていますが、救いっていうのは見え隠れするんです。信じています。だけどずっとその平安の中にいられるわけじゃない。いや、平安の中にいるんですけど揺れるんです。福音を信じて、なおこの世の大嵐にあって私たちの信仰は揺れます。けれども、そういう中で死を求め、一日一日生きている私たち、そしてそういうこの世の旅が終わった後で、私たちキリストと顔と顔と合わせて出会うんです。はっきりと出会うんです。生まれた時から体が不自由で手を合わせて祈る、その一つができない。それができるようになる。何か大きな負い目があるかもしれない。それがすがれて許されて、憂いなく手を組んで神様の前にハレルヤと歌うことができる。パウロはこの世界があるんだと、この事実があるんだ、これを忘れるなと、このことを言うんです。苦労して体の痛いところを抱えて生きてきた、そしてキリストを知っている、復活のキリストと出会ったパウロが、このことを私たちに今日語っているんです。心のどこかで信じるということではなくて、生身の私たちが生涯をかけてイエス様を信じていく。生涯をかけてっていうのは、なんかこう大冗談に振りかぶったような言い方ですけれども、要は信仰ってイエス様を信じながら日常を生きていくってことです。日常です。イエス様を信じながら、私の今日一日、あなたの今日一日を生きていく、その繰り返しです。そしてこの世の長い旅が終わった時、 憂いは後になって輝かしい命が与えられる。神様の愛に照らされ、我が主キリストと顔と顔とを合わせて相まみえる日が来る。パウロはこのことを今日はっきりと私たちに証ししています。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、世を歩む私たちです。肉の体は衰えてきます。そしてあなたは復活を約束してくださいました。私たちは朽ちる日に向かうのではなく、輝く日に向かって生きています。主よ、どうか私たちの日常、一足一足を導いてください。そして主よ、あなたと顔と顔とを合わせて相まみえるその日まで、私たちの歩みを守り、導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。